解体者の夜ヘルス。
ヒイラギ司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰り癒しの組、三浦あずさんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、今週もやってまいりました。
7月。
なっちゃった。
7月だ。
マジかよ。
7月になりました。
ということは。
7月1日。
ということは、うん、コミケのカウントダウンが始まってますね。
はい、始まりました。
いや、もう今からカウントダウンしておかないとね。
はいはいはい。
僕は、も
う先週の放送でコミケに行けることが分かったので、浮かれてますよ。
まあ、そんな感じでですね、はい、夏も楽しみなんですけれども、
はい、
まあ、じゃあ、とりあえず、じゃあ、前期アニメということになっちゃうのかな、まあ
ね、
今期アニメと言いつつも。
はい、は
い。ということでですね、まあ、2018の春アニメの話をしていきたいんですが、
はい、
もうごめんなさい。
はい、
ひな祭り。もうこれだけ言わせて、
うん、
もう何度も言ってる、
はい、
アンズが可愛い、
うん、
もうダメだね、もうね、あんな子いたらね、俺ダメになる、
あれちょっとでも心配になっちゃう、もういい子すぎて、
そう、いやでもね、でもね、
はい、
でも競馬行った話あるでしょ、はいはいはいはい、
お給料、
そう、おじさんおばさん夫妻からね、まあお給料、お小遣いなのかな、
お手伝いしてくれたから
もらって5000円もらって、でまあどうつ使えばいいか分かんないからっつって、うん、瞳と一緒に。
その前に瞳が月15万の家賃で一人暮らしを始めているので、5000円がもう。
もう無垢なアンズがさ、得意げに5000円見せたけど、全然リアクション薄いのね。
どうしたので
、まあ瞳と一緒になんかいろいろ行くんだけど、うん、なんかボーリング連れてっても、カラオケ連れてっても、スタバ連れてっても、うんうん、なんか木の棒立てて公園で転がせばよくないとか、なんかお風呂で歌えばよくないとか、なんか
公園で水飲めばよくない
で、いろいろあっておじさんおばさんにマッサージ器具じゃ買ってあげようってことになったんですよ、うんうん、もうこの時点でいい子じゃない
です
か、
ね、
でもちょっとお金が足りないと、
そうですね、
したら瞳はじゃあちょっと私出そうかみたいなことを言いかけたら、
うん、
サブが
悪い大人が
悪い大人が現れて、いい方法があるよと、うん、でついてこいよみたいな感じになって行ったら競馬場で、
なんかもっともなこと言うんですけどね、
そう
人から借りた金でプレゼントするもんじゃないみたいな、なんかそれっぽいもっともなこと言うんですけど、
その方法が競馬という、
はい、
でまあ競馬場行って、まあ、ちょっと言いくるめられるというか、うん、もうあの子も無垢だから、うん、
はい、
あお金なんか増えるんだっていう感じで、うん、したら一発目、うん、なんか訳も分からずオッズの高い大穴買ったら、うん、はい、俺万馬券ついたと、はい、なんか落馬したんですよね、
そうですね、う
ん、で人気が、で万馬券になって4万いくらだっけ、
90倍とかなってます、
4万ね5000円ぐらいで、これでなんかもう買えるねって言ったら、また悪い大人が、
はいはい、
サブが、
うん、
いや今日
あんちゃん始まったばかりだ
ぞ持ってるよ今日みたいな感じで、でまあ、アンズが、じゃあそっからかけるんだけど、はい、どんどんもうそっから全く当たんないわけですよ。うん、で、ちょっと面白いのが、ひとみちゃんがなんだかんだって当ててる
って。当ててる。
やっぱ容量のいい。
何でもできる。
何でもできる。で、最後、もうこれしかないと、
はい。
で、一番高いのにかけるしかないっていう、うん、一番やっちゃいけない。
うん、6番人気かな。
あ
で、かけたんだけど、うん、で、最初のね、レースの馬が、はい、まあ、落馬して、
骨折して
、で、あの馬どうなるのって言ったら、あれ馬刺しなんじゃねえかな、みたいな話を、後ろの大人たちの会話で聞いてるわけですよ。うん、で、一瞬よぎるんですよね。
うん、
今落馬させれば、お金が増える、
うん。
でもできないって言って、
うん、
もう馬刺しになるのは忍びないみたいな感じで。で、結局、まあ、お金は増えませんでした。
うん、
って感じなんだけど、まあ、いろいろ、
ファミレスで号泣。
号泣。で、サブずっと目そらしてる。悪い大人。で、まあ、ひとみちゃんのアドバイスで、
はい、
おじさん夫妻にプレゼントあげたのが、うん、その、肩たたき券。ね。
そうだろうと思ったけど、泣いちゃった。
泣いちゃった。で、全部使っちゃうのもったいないわね、とおばさんが言ったら、
うんうん、
そうなったらまた発行されまーす。
最高でしたね。
何度も聞いた、
はい、
何度も聞いた、いやだからね、もう競馬連れてかれた時はね、もう、はい、もう終わりだと思ったら、うん、俺の天使はもう両方の羽をもがれたと思ったら、はいはいはいはい、そっからのこのいい子エンド、
うん、
うーん、素晴らしかったですよ、
いや最高ですね本当に、ま
あ、11話でもね、ひながなんかスキー教室みたいなとこ行って、
うん、
ニッターのところに遊びに来るんですよ、
はいはい、
でそこでもまたね もう率先してお手伝いするわけ。もうそれが慣れちゃってるから、普通だと思って。
はいはいはい。
そうすると、はい、新田が、はい、やっぱもう、どんどんこう、比べて、で、このままじゃいけないって言って、で、あの人もクズだから、はい、何したかっていうと、その仲介のおじさんおばさんを恨み始めるんですよ。はい、なんであの人のところにこんないい子が。いくら払えばひなとチェンジしてくれるんだって。で、結局その、安藤堕落させようとして、はいはい、いろんなこう、遊園地連れてったりとか、贅沢させようとするんだけど、はい、まあ、無垢な安ズは全然するので、
うん、
そりゃそうです、
響かないですね。
安ズどこ、お前の乗りたいとこでいいぞ、と言ったら、でも今度は日田が乗りたいとこでいいよ、やっぱこういうのはみんなで楽しむものだから、みたいな感じで、うん、もうそれを見ててさ、あ、この子はもう揺るがないな、と思って、うん。うん、なんだろう、俺もヒナと比べちゃったもん。
わかります。ヒナなんやねんこいつ。
腹立っちゃう。
あの子もね、あの子もちょっとずつは成長してるんだけども、もう
アンズケーキがないからって死をケーキの形にするって。
ちょっとおかしかったのが、そのアンズがね帰っちゃった後に、はい、もう新田がなんかこうなんだろうね、心にぽっかり穴が開いたみたいになったわけですよ。したらあ、そうだ、アンズが帰るっていうことは、帰ってくるんだ、現実が。で、電話来るわけよ。
はい、
電話来て、もしもしっつったら、まあ、向こうの多分先生なんだけど、すごくなんかこう、申し訳にくいのですが、はい、ひなさんが、雪山で遭難しました。なるほど。全然、ええとか驚かない。なるほど。っていう。いや、だからそういう意味ではね、まあ、その大人のクズさと、
うん、
なんかこう、アンズの、天使さんがこう、比較されて、非常にいいですね。
ひな祭りとワンクール？
ワンクール多分来週で終わりですよ。来週とか次の話で。
真央ちゃんどうなるんだろう。
あ、真央ちゃん全然出てこないじゃん。
一、は
い、
回出
て。島行って。
はい。で、帰って来ようとして終わって。あのままにすんのかな。
ちょっと、そこが一番かわいそう。
これが配信されてる頃にはもう出てるかもしれないですね。
もう2期発表してますよ。もう2期発表してますね。今まで言わせなさんだもん。してなかったとしたらもう俺許さない。
許さない。秋ぐらいにやるんでしょ。
立ち込みかけるということで、ひな祭りから行きました。はい。
じゃあ私はペルソナ5。
はいはい。
はい。割とまあ、
面白いですね、ペルソナ5。
本当にやっぱもう、ね、結構まあ、ストーリーを主軸に、どんどんその、改心をさせていくっていうので、やっていってるんですけど、まあ結構あのゲーム、サブストーリーみたいなのが豊富になってまして、そのまあ、いろんな街の人との協力を得て仲間にしていって、まあ、役に立つアイテムをもらったりとか、自由行動の時間を増やしてもらったりとか、いろんな仲間を増やしていくっていうのがあるんですけれども、9話で、メイドロッキンパーティーっていう回があるんですけど、実際にそのサブイベントでメイドロッキンパーティーっていうのがあったり
する。はいはいはいはい。
先生との好感度を上げていくとできるイベント。
ちょっと最初は嫌な先生
なんですよね。そうなんですよ。やる気のない先生で、もう迷惑だけはかけないでね、とか、あんたの噂は私が流したわけないからね、みたいな、ぶっきらぼうの先生なんですけど、まあ、ある日、龍二の元に入っていた、その、ポスターに、その、メイド家事代行サービス。
派遣メイドみたいな。
はい、ちょっとやってみようぜ。で、なんか、隣のアパートが空き室で、鍵もあるから、そこにちょっと入ってみようぜ、って、呼んで、どうも、ベッキーでーすって来たら、先生なんですよ。
なるほど。
で、もう、結構やっぱ、原作通りでもあるんですけど、そのやっぱ主人公ってやっぱり自分目線なんで、プレイヤーとしてはあんまり、まあ選択肢を選ぶぐらいで喋んないんですけど、やっぱあの主人公が、よろしくにゃんっていう。また面白くて、
はいはい、
結構ギャグ回みたいな感じだったりして、はいはいはい、で、まあ、最終的に今先生と、まあ、その、リュウジの過去回、まあ、それもリュウジのサブイベントなんですけど、それもちゃんとクリアしていって、まあ、どっちとも好感度が上がって、また先生が、もう呼ばないでね、とかなってたんですけど、うんうん、まあ、またちょっと、電話してくれてもいいわよ、みたいな。私、掃除の他にも得意なんだ。マッサージとかって言って言うんですよ。まあ、実際でもあるんですよ。マッサージをしてもらうと、5000円でマッサージしてもらうと、体が軽くなって自由行動をもう一回できるみたいなのがあるんで、で、 マッサージとかって言って場面が変わったら、あのコインランドリーで洗濯させられてる。
はいはいはいはいはい。
で、何これって。これでも結構原作ゲーム通りで。
あ、そうなんだ。
ゲームでも、その洗濯も、その夜の一ターン使っちゃうんで、うん、その、なんか拾ったアイテムをコインランドリーで洗濯すると、なんか装備が手に入るんですけど、うんうん、それを大体やらすんです、あいつに。うん、で、自分は別のことをやりに行くっていうの
がある、はいはいね、
結構原作通りのやつなんですけど、うん、アニメで見ると面白いな。
あれ、いいオチでした
ね。はい、いいオチでしたね。
こう先生の方も気持ち出れた感じがあった中で、はいはい、あ、多分また呼んだんだなってのもありつつ、はいはい、なんで私洗濯やらされてんの、
はい、何これ
あれ良かった
っす、ね、面白いですね、は
い、いやペルソナ5面白いです、
ね、面白いですね、
ドイツさんに勧められて、
いや本当
初ペルソナですけど、
はい、
私ほぼ
全然、うん、本当もうゲームファンも納得の出来ですね、うん、あれは
結構忠実なのね、
結構そうですね、うん、やってます、テンポもいいんで、
はいはい、
そのストーリー
そうね、
はい、
う
ん、どんどんパレスクリアしていってるんで、うん、これかも、まあ継続なんで、
うん、
夏も続くんで、はいはい、もう楽しみですね、
ぜひぜひ、
はい
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 はい、
さあ、
はい、僕ね、
はい、
ただこい、
ただこい、
溜まっちゃってる、
最新回見てないな、
あ、最新回がね、もうこれあと1話で終わるっていう感じになっちゃってまして、
だってもう帰っちゃってるもんね、
そうなんです、テレーサーとアレクはもう、うん、故郷の国に帰って、急に帰って、うん、なんでだろう。
恋はしないじゃなくて、もうできねえじゃねえかよ。
で、そう帰って、うん、まあ、で、昔のものとか物質で、大掃除、うん、年末の大掃除って出てきたら、昔の映像とか出てきて、そこで、多田くんが、ようやく、うん、あ、テレサのこと好きだったんだ、みたいなのに気づく。うん、
はいはいはい。
で、それもあって、じゃあ本当かどうか確かめに行くっつって、うん、そのテレサとアレクがいる国に行って行くんです。
はいはいはいはい。
飛行機怖いのに、
うん、
高いとこ嫌いなの。
そっか。
だから飛行機なんかもうガクガク震えながら、青白くなりながら、うん、でもその多田くんをずっとストーカーのように追いかけてる伊集院薫ってやつがまたいいやつだなみたいなのもありつつ、
あいつ
金持ちだからそんな金も全然あるんです
よ。そっか。
で向こうに行ったら行ったで、うん、そのふとしただからテレサと結婚するシャルル、
うん、シャルル
のことがオープニングでもなんとなく描かれてましたけど、アレクが実はシャルルのことちょっと好きだみたいなのがふとした瞬間にな
んかちょっと悲しげな顔を、
そうです、なんかシャルルとテレサがちょっと、うん、仲良そうにしててるのをちょっとショックそうな顔で見たるアレクみたいなのがオープニング出てくるんですけど、それがテレサに分かって、で実際にそのじゃあ多田くんもテレサに会いました、
うん、
でそこで実は私はこの国のためこの国のまあ王女、
うん、
でまあ結婚しないといけない言いなつきがいるんですって、うんうんうん、
はいはい、
でそこで多田くんがだからそこでお別れして、多田くんは多分その国にまだいるのかな、
うんうん、
でテレサも泣いて、
うん、
で多田くんも涙つーって流して、
あー多田くんも泣いちゃった、
うんうんうんうん、でその回の終わりが、その伊集院薫が、多田が感情を見せてるって、ちょっとおちゃらけた感じで終わってるんですけど、だから、もう今、ふわっとしてるんですよ。その、誰と誰がくっついても、幸せになんねんじゃねえかみたいな感じになんかなってて、なんか、最後の2、3話ぐらいで急にちょっと重くなっちゃって、
まあ、確かに確かに。
高低差どこ行って、またニャンコベックとかまた急に喋ってくんねえかなって思うぐらい。
はいはいはい、
あと1話だっけ？
あと多分1話で終わりですね。
へー、
いやーだからもうどうなるのか。
いや多田くんはね、最初は割とこの青春っぽいね、感じの。
なんか平和な、
うん、
ともすればラブコメディー
と思ってたけど。そうそうそう思ったらちょっとだんだんバックボーンが分かるに従って。
でまた前も言ってましたけど、シャルルがやっぱりいいやつなんで、
そうなんですよね、
だからそのまあ国のためにシャルルも結婚しないといけないっていうのは分かってるし、うん、テレサのことも好きだけど、うんうん、そんな悲しい顔してるテレサと結婚してもなみたいなのもちょっとあったりするんですよ。
うん、もうじゃあもう先輩と院長の話だけずっとやって
る。そう、そう、そこでもういいんじゃねえかっていう。
もうカメラを幸せ確定カップル。
いや、本当あそこをね、ちょっと見せてもらいたいぐらいのね、気持ちはね、確かにあるはあるんですよ。
どう転んでも感がちょっとあるな。
そうね、またタイトルもタイトルでね。
僕は恋をしない
っていうタイトルだからね。そこに着地すんのか、はたまたみたいな。
うん。ただ、その前にね、一回その、多田くんの妹のゆいちゃんっていうのが、その、ほのかに思いを描いてた、その、山下健に、実は好きな人がいてみたいなのを聞いて、目の当たりにしてショックを受けるっていう回があったりとか、ちょっと重くなる、なんか伏線みたいなのが貼られてたんですけど、
ちょっと、一つの恋が終わりましたからね。
っていうか、でもまだ諦めないみたいなこと言ってる、でもまあ、どうなるのかですね。最後で。
うまいことパズルがね、
うん、笑顔になってほしいな。
だからもうなんか パズル真四角にすりゃいいのにな、もう
なんかどのピースでも当てはまる感じに
穴っぽくない感じさ綺麗な正方形にして
誰でもスマイル積み木みたいな。
なるほどね。ちょっと最新回帰ったら見よう、
うんうん、もう溜まってるからちょっと一気にちょっと見ちゃおう。
じゃあもう一個いきますか、はい、じゃあちょっとね、はい、あもうこれはちょっとね割と軽いといえば軽いんですけれども、はい、ルパン三世パート5の、はい、あの12話、13代目石川五右衛門三座椅子っていう、まあ、ちょっとねギャグっぽいといえばギャグっぽい回なんですけど、はい、まあ、五右衛門主役回なんですよ、うん、でまあ結構五右衛門にスポット当たって一人の行動させると割とこう甘酸っぱくてやっぱ微笑ましいなという。で、ちょっと五右衛門が可愛いなっていう感じの回なんですね、やっぱり。で、要はね、盗みのターゲット、こう、ルパンと次元と一緒に、なんか、宝石を持つ女性がいて、そのクロエっていう。で、それが今、ターゲットになってんだけど、その、どこにいるかわからない。で、今、候補が3つある。で、五右衛門はここ行ってくれって言われて、五右衛門が行ったところが、なんかね、ちょうど、なんか、海外のアニメエキスポみたいなのをやってて、はいはい、なんかコスプレイヤーとかもいるような、なんか町おこしみたいなのをやってるとこ行って、うんうん、で、なんかコスプレイヤーに侍の格好してるから、囲まれたりとかしてみたいなのがあるんだけど、はいはい、まあそこでそのクロエっていう女性と会うわけ。うん、で、クロエはその宝石を持ってるっていうことで、やっぱ狙ってる人もいっぱいいるわけね。その、奪ってやろうみたいな。うん、で、それをまあ、結果的に助けたりとかして、ちょっとまあ、そういう感じでみたいな話なんですけど、結構こう、ちょっとなんかね、その、五右衛門の、ちょっとこう、三枚目的なとこがまた楽しめるとこで、うん、なんかその、クロエっていう子を見張るために、こう、ホテルをすぐ近くの、旅館を借りるんだけれども、部屋借りるんだけれども、そこが、まあちょっとアコギといえばアコギで、どんどんどんどんお金を請求されて、その度に五右衛門が、ん、高いな、とか言ったりするのがあって、で、まあそのクロエがやってるなんかね、レストランみたいなのもあるんだけど、そのまま流行んないと。で、五右衛門がそのコスプレイヤー相手に写真を一緒に撮らせるサービスをするっていうことで、こうちょっと回したりするみたいなのがあるんですね。うん、で、まあいろいろこう解決した後に、まあいろいろこうあってこうあってこうあって解決しましたっていう時に、じゃあ帰ろうと思ったら、またホテルが、あんた勝手に人止めたり、したから、うん、金額オプションついてこんだけなったっつったら、もうその請求書見て、五右衛門が、はい、みたいな顔になって、はい、で、そのクロエっていうね、女の子に、それがしを店で雇わぬか、宿代が払えっつって終わるっていう、ちょっと綺麗な、ギャグ界みたいな。でも本当全体通して思えるのはね、あ、やっぱ五右衛門って可愛いなっていうような、ね、うん、ちょっとこう、全面的に押してくる回でしたね。うん、はいはいはい、結構だから前も言ったけど、パート5、合間合間の話がちょっとギャグ界。これも2クールらしいんでね。うん、で、この次の13回は、の一番最初の、エピソード1で出てきた、女の子とかがまた出てきたみたいな、うん、ちょっとこう、あ、なるほど、繋がった話だね、はい、みたいな話もあったりして、ちょっとまた夏もこれ見逃せないというか、ルパン三世、ぜひぜひ、はい、ご覧ください。
はい。はい。はいはいはい、すいません。じゃあ、今週のハイスクール DD、うん、
コンディ
コンディコンディのコーナーなんですけどもですね、主人公チームみたいな、なんか敵チームがなんか、戦うみたいな、うん、うん、幽々白書の暗黒武術会編みたいな感じで、はいはいはい、何人か対何人か、うん、で一人ずつとかじゃないんですけど、まあ2対1とかでもいいんですけど、まあ戦うみたいな、うん、ところで敵側が、うん、あと兵の士で出てこいと、うん、 お前のスケベ、スケベ技に対抗できるものを用意した
っつって。見直したと思ったらそれだよ。
スケベ技って本当に言ったの？
スケベな技かもしれない。
同じだわ。
てか、じゃあ分かったっつって出てきて。はい、で、まあ、女性の対戦相手なんですけど、うん、結構セクシーな服を着てる、は
い。まあまあ。
じゃあ分かったっつって。じゃあこれはもう得意の。うん、パイリンガルを使って
得意の出た聞いたことあるよ
前になんか勉強しましたね、はい
はい、パイリンガル胸の内を読むと、はい、要は胸から胸の声を聞くと
独身術とかそういう言葉じゃダメだパイリンガルあくまでパイリンガル、はい、パイリンガル
だからどういう攻撃をしても避けられるしってことなんですけど、
は
い、
なぜならばパイリンガル
パイリンガル、はい、なんですけどパイリンガルをしても次はブラウスのボタンを一つずつ開けていくわよとしか聞こえないんです。もうただただ脱いでいくだけなんで、うん、でもその間攻撃しないんです。うんうん、攻撃しなさいみたいな声かけられるんですけど、うんうん、服を脱いでる途中の女性を攻撃なんてできません。
何を真面目に言ってんの？
パイリンガルが破られたっつって。
ライダーが工場行ってる時はね攻撃されないのと一緒だよ。はいはいはい、
パイリンガルでこう聞こえるから、こう、ブラウスを脱ぐまでは、つって。で、あと、ブラジャーとパンツ姿になるんです、相手が。うんはいはい、で、もう、これからもう、どんどん脱いでいくみたいな時に、女性が、パンツから脱ぎ出すんですよ。そしたら、一世が、そこはブラジャーからだろうつって攻撃して倒すっていう。
美学に反した。なんか美学に反した。
ちょっと悠々白書に謝ってもらって。
わかりやすく言っただけなんで、ねんねはい、団体戦っていう。
エロ誘惑。
で、帰ってきた味方の木場くんって人から、ひどい試合だったね。
よかった、ちゃんと、
まともなやついいんじゃん。
作品の中で研究されてんのね。よかった。
そしたら、それに対して一世が、ストリップは、パンツからじゃなく、ブラジャーからなんだよ。って泣きながら言うっていう。
高校生くらいですよ。
高校生です。
何のストリップの。ストリップの美学、うん、
非常にひどい回いい回だったんですけどひどいシーンでした、
はいはいはい、いい回、
は
い、
なるほどね、はい、いやもう止まらないですね
そうじゃなくちゃ
やっぱもうある意味ディーパイが、
ディーパイがそこに。
はい。わかりました。はい、じゃあまあそんな感じでね、はい、多分もしかすると来週くらいからはちょっと夏アニメの話になるのかな。
はい。いつ言い残したこととか。
言い残したことも入るのかな。
3人決定とかいろいろ。
入るのかな。はい。私もちょっとまだ喋ってないのとかもありますんでですね。はい、じゃあそれはまた来週のお楽しみということで。はい、この後はですね、まあちょっと、ある作品の特集をちょっと、してみようかなと思うんでですね、はいはい、まあそんな感じで B パートお楽しみによろしくお願いいたします、うん、北海道編再開記念ルローニケンシンキャラを語ろうイエーイはいということでですねまあ、ちょっと去る事情で、はい連載が止まっていた、はい北海道編ルローニケンシン北海道編がですね、はい再開するという情報が、はいはいはい、もう再開したのかな、うん、ちょっと放送日的には、うん、はいということでですねちょっとこのタイミングで、うん、いろいろルローニケンシン的な話をしていこうかなと、はいはい、やっぱもういろいろありましたけど、まあ、好きな作品ではありますんで、ね、
祝再開
はい祝再開
それしか言わない祝再開
祝再開
それだけです、
うん、はいまあでもどうですかルローニケンシンって、うん、まあちょっと説明しましょうか、はいルローニケンシン、明治剣客ロマンタン正式タイトルですね、はいうん作者が和月信弘さん、はい、で漫画が連載開始になったのが1994年、
うんうん、あそんな
もんなの俺が芸人になるよりちょっと早かったうん、うん、で、5年しか連載してないんですよ5年しかっていうとあれですけれども
そううん
99年で連載終わってて、うん、で一応その漫画では、まあ、一応東京編と言われてる、うん部分と、はい、あと京都編と呼ばれてる部分、うん、で陣中編と呼ばれてる部分ありまして、はい、で今北海道編が、うんまあ、2017年から、うん始まったということ で、はい、で結構いろいろ調べるとまた漫画で完全版っていうのが出てたり あとちょっとそのスピンオフみたいなその後の話的なものだったり、うん、もあったりするんですけれども、うんうんまあ、とりあえずは最初のジャンプの頃にやってたのの話かなみたいな感じ
ですね、う
ん、実際アニメもね96年から98年
はいはいはい、はいう
ん、あと OVA なんかもいっぱい出てて、ね、結構追憶編なんか有名ですよね
そうですね、
はい、結構見たことある
すごくなんでしょうあまり漫画っぽく せずに、うん、巴とのエピソードをまとめたっていう、うん、まあ実写映画もね2012年に公開したりもしてますけれども、
はい、
実際どうですか、読んでました？僕は結構普通に読んでましたね。
僕ね多分、ま、ジャンプを買ってたので、うん、読んではいたぐらいだと思う。本当だから後半とかもうほとんど覚えてないかもしれないですね。
俺はね、
そうっすね、
今回、もう、どこにあるか分かんなくて探し出せなかったけど、
はい、
全巻揃ってますね、一番最初のジャンプコミックスは。
はいはいはい、
僕は、要は、アニメ好きになる、きっかけがルローニケンシンなんで、
はいはいはいはい、
だから僕、当時そのアニメのオープニング、エンディング、サントラ、全部 CD 持ってましたし、
うん、
グッズも結構持ってましたし、そのルローニケンシンがアニメで放送する時の新聞を全部持ってました
と。
ベテランを、めちゃめちゃ痛くて。
はいはいはい。
だから、漫画も、連載が多分94年なんですけど、うん、その前に一回読み切りがあって、
はいはいはい、
流浪に明治剣客ロマンタンかな、
はいはい。
で、その前に、増刊っていうので、ジャンプでね、年に4回、
うん、
春夏秋冬で増刊が出て、そこに確か読み切りが1回載ってるはずなんですけど、その読み切り時代に、うわ、これめちゃめちゃ好きだなと思って、そっからですね、ルローニケンシンを追っかけてるのは。
でも多分ね、こうちょっと今にして思うと、中二心を、当時そういう言葉ないけれども、そういうものもちょっとくすぐられるような、要は。
多分当時はね、だからそんなにやっぱ、中学生ぐらいなんで、うん、もう、勉強したくないっていうので、
う
ん、日本史っぽい漫画を避けてた時代。
なるほどね。
はい、
僕逆にこれで、歴史上の人物を覚えたりとかもあったんで、なんでこの時代だけちょっと詳しい。歴史苦手だったんですけど。
あれですよね。実際の史実の幕末のあたりの話を踏まえた上で、そこに肉付けしてるみたいな。ね、実はその裏側では、
はい。だから、実際の人物、多分大久保利通が出てきたり、うん、山形有朋が出てきたりとか。
あと斎藤はじめとか、
ね。そうですね。まあ、それ
と
も新選組の、ね。
新選組出てきたりとかもしましたから、ね。は
い、だから当時そのアニメの前に CD ブック、カセットブックっていうのがあって。
あ、
要は CD ドラマみたいな感じなんですけど。
はいはいはい、
それも僕全巻持ってます。
はあ、じゃあ本当にハマってたんだね。
めっちゃ好きやん。
あ、内容同じなのに CD 版とカセット版両方持ってました。
マジでコレクターだよ。
まあ、
ねえ。
ちょっと申し訳ないですけど、どうやって終わったかすらもう分かんないですよ、俺。
ああ、最終回は、まあその、まあちょっと順を追って、
そうですね。
まあね、
うん。
だから、まあ最初で言うと、まあキャラで言うと、うん、なんとなくこう、剣心グループがいるじゃないですか。
はいはいはい、
まあざっと言うと、まあ剣心。
ツバメ。
早いよ。早い。ツバメちゃん出てくるの早いよ。カオルの前に出てきてどうすんだよ。まあ、剣心、カオル、佐之助、ヤヒコ、めぐみかな、
うん、そうですね。
その後に、まあ、ツバメちゃんとか、タエさんとか、
はい、赤べこで働いてる人たち。そう。
で、あとは、まあ、斎藤はじめ。
ああ。
もう、まあ、出会ったのは東京ですからね。
うん、はい。かな、そういう。グループかね。まあちょっと原人グループって言うとあと、まあここでは出てこないけど、彦清十郎っていう師匠
も
いたりしますけれども。はいはいはいはい、
まあざっくりと味方側ぐらいの感じですね。
うんうん、そうですね。はいはいはい。
そうか、そうだね。
で、あとは、お庭番衆。
お庭番衆。
はい。
お庭番衆が篠森。
青し。
早いよ。早いよ。お前結構読んでんじゃねえか。
好きな女はいましたよ。好きなキャラはいましたね。
まあ、青し、三沢、
はい。
で、あとまあ、部下にまあ、これも二班に分かれてるんですよね。般若、式場、ひょっとこ、べしみのグループと、うん、あと、沖縄。あとまあ、黒城、白城、マスカミ、大見目みたいな。
の、はい、まあ、京都に。
うん、うん、
ですね。
で、あとはまた、ざっくり言うと、獅子王一派ですよね。
宗次郎。
だから。
いや、まあ、そうなの。まあ、それは宗次郎です。
え、そこはそっちも？
いや、でも、獅子王誠の十本かなって言ったら、やっぱり宗次郎。
いや、わかります、ね。誠を説明、獅子王誠を説明する前だと。獅子王一派って言ったらもう。まあ、獅子王誠、宗次郎、弓、
はい、
宝寺、薄
井、
暗示、
うん、
蝶、
はいはい、
鎌足、
うん、
変野、岩ん坊、あと、サイズチと藤田ね。
はいはい。
で、このグループがいましたと。
はい。
で、今度その最後の最終回に近づく最後の、まあ、人中編っていうのがです
ね。剣士の過去の話ですね。
はい、まあ、剣士の元の奥さんである、巴、はい、その弟の江西、
はい。
そして、その江西と共に、剣士に復讐を遂げようとする、クジラ並み
兵庫。クジラ並み。
犬井万人。 音は氷子、ゲイン、八つ目無名医かな、この6人かな、絵にし含めて、ざっくり言うとこうですね。まあもう細かく言うともっとキャラいますけどね、はいはいはい、実際でも女性キャラがね今改めて見るとそんなに多くないんですよ、
ね、
はい、
そうですね、う
ん、なんかやっぱ男キャラの方が多いなっていうのはありますけど、うんうん、
女性人気も多かった
作品ですよね。 やっぱそうだと思いますよ、うん、
まあまあ言ったらバトル漫画ですからね、うんうん、どうしても男性同士の戦いにはなるの で、
やっぱり、まあ、ちょっと同人的な話すると、はい、剣心佐之助的な、
あ、まあ
どっち佐之助剣心なのかな、剣心佐之助かな、
僕が一番最初に手に取った同人誌っていうのがルローニ剣心の、
あ、はいはいはい、
友達ん家に遊び行ったんですよ、うん、そしたらお姉ちゃんがどっかの部屋の方に行ったらあれルローニ剣心でこんな薄い単行本できたんだっつって
開いちゃダメ、
読んだら昼寝してる剣心のことをサノスキがずっと見ててなんかキスしそうになるみたいな、
あ、じゃあサノケンだ、
そう
なるほど、
だからまあノン系の剣心とみたいな、
うんうんうん、俺ねもしかするとねサブからそのノーマルカップリングで言うと、
はいはい、
サブキャラカップルのなんかこうイメージをこう膨らませるようになったのは、うん、まあ、きっかけじゃないかもしれないけど何個か種はここで見つけたね、
う
ん、俺結構佐之助めぐみとかはありかなとか思ってたし、あとは
そうそうそう、
ちょっとね、
そう
そう、そのさっきのお庭番集の、うんうん、京都にいた髪の長い女性の大見目ってキャラが、
はい、
彦師匠が出てきた時に、なんか目ハートになって、すごいかっこいいのよ。富士を倒した時からでかいやつ。その時に目がハートになって、惚れたみたいなのがあって、ちょっとしたお遊びっちゃお遊びなんだけど、あ、これなんかこの後、大見目師匠のとこ押しかけるとか、なんかあってもいいんじゃないみたいなのとかはね、結構この漫画から学ばせていただいた感じはありますね。
うん、確かに、そうさ、そこですね。大見目良かったな、確かに。
でもやっぱ最初に出てきたってことは、ツバメちゃん、
まあ、
ツバメ
とヤヒコはやっぱり、うん、だから、ここ本当、僕のイメージは本当トリプルデートしてる感じなんですよね、ずっと。
ああ。
その、この、
はいはいはい、
こいつらが。カオルと剣心と、
はいはいはい。
サノスケとめぐみと、ヤヒコとツバメが、うん、6人で楽しく過ごせばいいのになって
あカップルが3つ、
はいはいはいはいはいはい、
あーなるほどね、
アラルちゃんみたいにみんながくっついてぐらいの、
あ、俺でもそれだったらツバメとヤヒコとユタロウってキャラが、
ユタロウ、
あとイスルギライジュータ編っていうのが、
ライジュータってなんかいたな、
そこのまあ下につかされてる子がいて、うん、
はい、
でまあ、その後々その神谷勝新流の門下生になるみたいなの、うん、文字だけですけど、
はいはいはい、
あるんですけどね、その子が
腕怪我して海外で怪我直すみたいな感じになって、そうですそうです、ヤヒコと別れるんだけど、ちょっとお互いライバル
と、ヤヒコの要はライバルみたいな、
そんなやつおったっけ、
いたいたいた、でもツバメちゃん
は可愛かった、
ツバメちゃんは最終回メイド服着てた、
そうですね、はい、
なんですって、
赤べこの新しい、こあのなんか、
はいはい、
なんか衣装、衣装つうか、う
ん、そういう最終回なんですね、うん、
いやそこだけ考えたいけど何年後かの話だよね、
そうです、
一つで剣士も子供できてたもんね、
そうです、はい、
へえ、カオル殿と、
そうそうカオル殿と、
いやで、まあ、最後、まあ、そうそうそうでもその衣装多分タエさんが
持ってきて、
そうそうそうそう、
はい、
何言ってんのこと言うんじゃないよいやでもね、じゃあこの辺、まあじゃあキャラ好きなのちょっとちょちょいって上げていきます、はい、でも女性か、男性はね結構ね、はい、やっぱ悪役が好きだったなっていうのがあって、
うん、
俺結構ねもしかしたら一番好きかもしんないっていうのは多分東京編に出てきたね有働陣営、
ああ
陣営、黒笠陣営、
うん、
こいつなんか覚えてんな、有働陣営って。
なんかまあ、剣心と時代を同じくしてた人きりでいいのかな、ポジション。
うん、そうですね。
背高いやつ。
そうそうそう。で、
ひょろ投げ
よ。ひょろ投げ。目が黒目と白目が逆転してる。
あいつね、あいつなんか悪者の割にはかっこいい。
なんか美学があって。
ですよね。
で、あれね、コミックスだと、和月先生が、そのキャラ掘り下げた、なんかおまけみたいの書いてて、
はいはい、
で、そこに、ね、確かね、抜刀斎には負けたけれども、剣心には勝った唯一の男みたいな感じの書かれ方してて、
ああ、かっこいい。
結局、剣心と対局の存在なのよ。
うん、
で、要はもう一度、人斬りに戻して勝負をする。
人斬りとして戦いたい。う
んうん、だから今の殺さずのお前には全然勝てる。で、実際そうだったんだよね、うん、やったら。
で、カオル殿を人質にとって、
はいはい、
でカオルが死にかけたことで、うん、一回抜刀斎に戻って、
うんうんうん、
まあ倒す、うん、でも殺すそうとした直前に、カオルが、うん、それを止めて、
はいはいはい、
剣士に戻るみたいなのがあって、うんうん、でもそこですごく揺さぶるのよ、
うんうん、
なんだっけな、お前の本性はやはり人斬りだよみたいな、
はいはい、
同じ人斬りの俺が言うんだから間違いないとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうようなこと言って、だから他の敵キャラよりもかなりすごく剣士を揺さぶったみたいな、
うんうんうん、
でなんか裏設定みたいなのを調べたら、そんな長期連載になる前はこれがラスボスの制定だったんだ。だから
割と
30話くらいで多分終わるっていう想定のもとに書いてた時は、陣営が一番のラスボスみたいな感じで書いてたみたいですね。
陣営が最終的には自害するんですよ。
へえ。
で自分のこと刺した瞬間の声が、うん、セリフが、うーん、この感触いいねって言うんですよ。
覚えてるかも。
これね、うん、実写版のとこでこのセリフがカットされてたんで、うわー、そっか、これ切るか、まあしょうがないかみたいな感じで見てました。
氷川浩司も良かったけど、
良かった、めちゃめちゃ良かった。
氷川浩司なんや。
氷川浩司
めっちゃ、へー、めちゃ
カラコン入れてね。いや、後ろで刀渡す技を実写でもやったって話題になってたけど、いやー、武藤陣営かな、俺。
死に方かっこいい。もう全体的にかっこいい。悪役でしたね。
で、結局自分がこのまま逮捕されると、歴史の裏側を全部言うことになる。それはまた人斬りの美学に反するみたいなのがあって、負けたら死ぬっていう。
なるほど。
で、なんか、カオルにまで、カオルぐらいに破られる技しか使えない俺も、なんか焼きが回ったもんだみたいなこともな
る。そう
そんなかか
っこいい。ふぬけてた、俺もふぬけたもんだな、みたいな。いやー、陣営だけでこれだけ。他どう？二人的に。先、松崎行ってみる？
そうですね、僕はあんまり詳しくないの。
あー、どうしようかな。うん、
一番語っときたい、ま、だって
俺の先行った方がいいのかな。
あ、軽く、
うんうん、僕でも瀬田総次郎はすごい好きなキャラでした。
ああ、はいはいはい、
見た目も可愛いし、かっこいいし、うん
うん、でも一番ちょっと狂ってるみたいな
感じ、ね、そうですね。ああいうなんかやっぱ感情がないっていいなって、なんかアニメかなんか見てた時にすげえこいつええやんと思って。
だから世話なってた家で、そのまあ虐待的なことを受けてて、ずっと笑顔でいる、
ね、は
い
は
い、
笑顔でイライラするなみたいな、なんか竹中直人です
。そうですね、笑いながら怒る。
いろんな竹中直人
2週とも竹中直人出てますけど。
うんうんうん、
でもなんかめっちゃ強かったじゃないですか。
強い強い、だってもうナンバー2でしょ、
はい、
ジュポン刀の中だと、はい、
う
ん、
そうですね。
っていうか一番だったかもしれないね。師匠よりももしかしたら剣の腕はあったのかもしれない、ね。
どうなんですか、感情がないからこそ強かったっていう感じなんですか、やっぱこういう。
最後ね、ちょっとね、やっぱね、感情を戻されるみたいな。
そうですね。剣士の中で、うん、はい。で、最後、そう、だから北海道編っていうのも、要は、総次郎のセリフきっかけとかいうことでもあるんで。
うん、そうな
んだ。北に行くんだよね。
そうそうそう。
そんなのはね、何人かは捕まるんだけれども、はい、何人かは警察の手を逃れたりもするわけ。はい、で、その中で、総次郎は、はい、普通に旅をするんだよね。
そう。
なんか、北へみたいな。
そう。なんか、団子屋でなんか団子を食べて、
はいはい、
なんか、北へ行くみたいなところが書かれてて。
へぇー。
あとね、誰だっけな、富士は北海道で飛んで、兵やってるみたいな感じだったりして、あとアンジももしかしたら北海道のなんか刑務所入ってたような気がするな。
うーん、あー、どうしよう
かな。分かる分かる、総次郎は分かるよ、
はい、
うん、
かっこかわいい、
いや絶対かわいいもん、
うん、そうですか、
はいはい、
僕男キャラで言うと、うん、そうだな、触れてないようなところで言うと、僕佐野助の親父。
あ、はいはいはい。東谷。
上下右衛門。
へぇ、誰やそれ。
これ、みんな家族になんか上下左右の
血がついてるよね。そうです、そうです。だから、
なるほど。
そうです。佐野助がいろいろあって、まあ、その剣心がちょっとその、いろいろあって、ちょっと、うん、引きこもりじゃないですけど、うん、なんか、ホームレスみたいな感じですけど、うんうんうん、そういうようなところに行ってしまうんですよ、はいはい
は
い、後半。
居候からホームレスになりたか
った。違
った。酒場島に鎖巻いてね。
そう。
要は、もう、戦わないと。
ああ、
うん。そうそうそう。っていうのがあって、それの剣心を にもういいっつって、うん、サンスケはね、その実家みたいなところに帰るんですよ、うん。その時に初めて出てきた親父と、自分がいない間に生まれてた弟と、うん、と自分が家を出た時に、まだ幼い赤ちゃんだったうちっていう妹。
うき、
はいはい、
ちゃん可愛かった。
可愛かった、うん、そう。で、戦って、結果、元に戻るんですよ。うん、神谷県の方に戻るんですけど、うん、その最後の方にウキが、あれもしかして、これはお兄ちゃんかなみたいなところを思わせるようなシーンがあって、うん、そうそうそうっていうのもなんか良かったな。
で、その太田ってちっちゃい弟が背中に悪の字を。
うん、そうそうそう。
悪一文字を、なんか背負うっていうか入れてもらう。そうそうそう、いや、あれもいい話だって。もうね、だってサブストーリーだけでね、うん、いや、こんな喋れちゃうんですよ。
そうそう。もっと他に雑なね、元奥さんの巴が明らかに当時、和月先生がハマってたエヴァンゲリオンの怒り結衣だっていうデザインが。
だって本人も言ってた。
言ってましたしね。
富士のね、デザインもね、エヴァ。
エヴァですよね。
シルエット。はい。はい、あ、わかった。あ、でもね、そうだな結構面白い話で、ゲインってキャラが、エドゲインが元になってんの。
はい。
で、その、十本刀の時に出てた、イワンボウっていうのの中に入ってたみたいな。実はイワンボウは、
着ぐるみみたいな、
うん。なってて、中に入ってたっていうような感じなのね。
じゃあ、エドゲインみたいな感じ
で。そうそうそう。で、死体は死体でっていうような、はいはい。で、ずっとマスクしてんのよ。はい、で、マスクが、まあ、バトルの時に、切られて、中から出てきたのが、ジジイだったのよ。ほう、そしたら女性ファンが、ってなって、美形キャラだと思ってたのにってなって、はいはいはい、当時でもプチ炎上したみたいですよ。ネットとかもないこと。
なるほど。ざわざわざわ。
そうそう。でも、先生曰く、いや、顔隠してるんだから、ブサイクでしょ。
あ、でも
気にしてんだもん、みたいなのはあったらしいんですけど。
和月先生なりの理屈はあったんですけど、
う
ん
う
ん。
だから俺読んでないけどね、その完全版っていう、ちょっといろいろな、バージョンが違うものが出てんだけど、はい、それだとなんか、若い男になってるみたいな。
ああ。
俺もちょっと確認してないから、なんとも言えないけど、ね、確かそうだったような。
あと、すいません、はい、めちゃめちゃ マイナーっていうか、アニメオリジナルキャラなんです
けど、はいはいはいはい、
アニメオリジナルストーリーなんか結構やってたんで、うんうんうんうん、その中で、うん、女性キャラなんですけど、うんうん、シュラっていう女キャラがいて、
あ、俺ちょっとわかんないそれ。
女海賊みたいなやつなんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
それが、女海賊なんで、ね、結構胸ざっくり開いた服着てて、めちゃめちゃエロかったって。
女海賊なんでって。
みんながみんなそうじゃねえ。
このフォーマット見たことない。僕が女海賊。
だから、結構、それこそ、まあ、少ないですけど、女性キャラいる中で、うん、数少ない剣心のことをいいなと、ちょっと思った女性キャラがシュラ。
ああ、なるほど。あ、意外と他のキャラそこまで剣心に、まあ、カオルとめぐみくらいだもんね。で、めぐみはどっちかっていうと、ちょっとからかってる的な。
そうですね。
はい、カオルをからかってる的なとこもある。
確かに。そうだな。
ミサオは言っても青し。
うん、青しですから。青
しですから。はい、女性だと誰かな。いや、ちょっとウキちゃんになっちゃうかな。
ああ。
でもね、ビジュアル的にはね、ごめん、カマタリがやっぱり。
かまたり。本庄かまたり。
おかまのかま使い。
ああ、なるほど。
いや、見た目はもう女の子なんですよ。
なんかいたかな。
女の子なんですけど、うん、はい、男なんですよ、
うんうんうん。
いや、ね、アニメのね、ちょっと10本刀編のオープニングで、10本刀パンパン出てくるときに、薄暗い部屋でろうそくの火に照らされて、なんかね、確かペロって舌なめずりしてるかまたりはね、すごく良かった。性癖に訴えかけてくる、何
性癖の種をそこで撒かれた感じ
が。女だろうが男だろうが。そうね。いやでもこれちょっとね、やっぱまた読み返したいね。
いや、確かに。
北海道編もまだ単行本は出てないですからね。
うん、そうですね。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、ちょっとこれはまた。
あ、でも目標的にはでも、本当に僕断然めぐみです。
あ、めぐみ。
好きなキャラ。はい。
はいはい、はい。
もうめぐみ一本ですね。
女性キャラだとやっぱ、つばめちゃん？
でも、ミサオが結構当時好きだったのは。
イタチ娘って呼ばれてたからね。
今やったら僕っ子とかなってるかもしれないですね。俺っ子とか。
ああ。この共鳴。ああ。でもね、結構サブキャラ、ちょっと女性から離れちゃうけど、 そんなかっこいいキャラじゃなかったけど、あの、十本刀のあの、宝珠、佐渡島宝珠とかは、
はいはい、
最後とかはかっこよかったよね。ずっと師匠についていくっつって、で、師匠が死んでからも、要は今の日本がダメだっていう師匠様の考え方が正しかったっていうことを、もう訴えようとしてたのに、それすら許されずに、才能だけを買われて、取引を持ちかけられて、それで要墓なんで、牢獄で自害するのよ。で、その後に、夢か何かは分からないけれども、地獄で、
はい、
師匠に。
師匠と弓と会って。
会うのよ。ドクロの山の中
で。そうですね。
で、師匠が、何してんだ、宝珠行くぞって。どこにですかって。これから閻魔相手に地獄の国取りだっつって。めっちゃめちゃそれかっこいいんだよね。
これかった。
いや、ちょっとこれは。
敵もかっこいいんだよ。
そう。読み返そう、これ。ちょっと探すわ、もう。部屋に行き
まして。確かこう最初のこの十本刀編とかはもう悪役がもう悪役として書かれて、うん、まあその中で沢毛町長とかね。
はいはいはい。
ちょっとうさんくさい関西人みたいなのがいたりするんですけど、
はいはい、はい。まあそんな感じでね、はい、こんな話してたらですね、ちょっと時間が過ぎてしまったんで、はい、ちょっと語り尽くせたかといえばまだちょっとあれなんですけれども、うん、またちょっとね、いろいろ北海道編とかね、あとまた読んでないものとかも見てね、
はい、
ちょっと語りたくなったら語りたいと思いますんで、
はい、
今回はですね、北海道編再開記念と称しまして浪人剣新キャラを語ってみました。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
ではですね、いろいろ読んでいきましょう。白箱矢野エリカ年齢問題に関して来てますね。白箱設定資料集持ってますがキャラの年齢に関する記述はありません。
なるほど。
矢野さんと平岡くんは専門学校の同級生で、平岡くんの転職、職を変わる、ムサニで5社目、2人とも20歳で専門学校卒業、大ちゃんが1社に最長で2年在籍したとして考えると矢野さんは20代後半だと思います。
なるほど。
プロファイリングが。また専門学校の同級生だった磯川久光が AC 土の子というアニメ制作会社を作っていますが、彼のモデルとなった石川光久さん、プロダクション IG 社長が実際にプロダクション IG の前身である IG 辰の子を設立したのが29歳との時なので、そういう意味でも矢野さんは20代後半と予想します
ね。
見事な、
すごい説得力。
そしてですね、矢野さん40歳説を唱えた方、20歳ネームハイペリオンさんからメールが来てました。矢野エリカが40歳との指摘は公式設定かあるいは他の情報ソース感があるのという疑問でしたが、私が矢野さんの年齢を40歳と書いたのは設定資料によるものではなく、私自身の実感で、公式とは違うソースがあるわけではありません。妄想だったんですね。で、その理由としては、矢野エリカは作品による成功を疑わないミャーモリとは対照的な存在で、自信作が当たらなかったりあるいは報酬分配の不平等が是正されることはないという実務的世界を知ってるのではないでしょうか。この状態になるには20代半ばでは若すぎます。そこで40歳くらいであるとツイートしたのです。
なるほど。
もうすごく立派な妄想が出来上がってたみたいですね。なるほどね。
こんな王を引いてたんですね。白箱界、
はい。いや、でもやっぱ面白いですね。こういう風に。どっちも正しいですよ。
そんだけの熱あったら、うちじゃなくてもう水島監督に送った方がいい、
ね。こう思います。いや、ほら、そっち送ると、やばい人になっちゃう
から。そ
う
か、そ
う
か。
クソリプ
こっちのやばい人に送ると、ほら、なんか
分かってくれる
よ。そうそう、分かってくれる。じゃあですね、こちらも行きましょう。おすすめ漫画特集の、ツイート来てますね。おすすめ漫画紹介。ちょっと勘弁してほしい。いつも全部面白そうだから読みたくなっちゃう。
あら。
ただでさえ二次祭のおかげで見るアニメ増えてるのに。これ以上漫画増えたらもう多分そのうち買っちゃうんだろうな。本当にプレゼン能力が高いんです。嬉しいお言葉ですよ。
言葉、
ね。僕の言った通り書いてくれてますね、これ
、ね。親かな。
あとですね。129回で紹介されてた、ライカンスロープ冒険保険、ビビッと来たので、そこでラジオを一時停止して、試し読みしたら、ハマった、
はいはい、おーよかった、
おネトゲやってたんで身に染みるわ、ということで、我々の宣伝が、目が芽吹いてますよ。
そうですね。やっぱさ、ネットでね、一巻分見れるっていう。
そうそう。今ね、あります、ね、
ありますから、今。
スピーシーズドメイン。自分も好きな作品が紹介されていたんで、ちょっと嬉しい。おすすめ漫画紹介を聞いて、内容が気になった不滅のあなたへを買ってみた。あ、これは松崎さんが紹介。
あ、いや、土井さん。
あ、土井さんか、はい。あ、こっち松崎さんですね、はい。松崎さんが紹介してた、狭い世界のアイデンティティと一巻読んでみた、
う
ん。漫画業界ってあんな恐ろしいところなのか。修羅の国やって。はい。ということでですね、こんな感じで、またどんどん送ってください。はい、よろしくお願いします。 ありがとうございます。じゃあ、ライブ告知です。7月8日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バーホールにて、二次元再退社の夜ライト06、モニターの中のお茶会が開催されます。会場は12時半、開演13時、終演が15時30分、予約1000円、当日1200円、どちらもワンオーダー制と、なっております。予約は阿佐ヶ谷ロフトウェブにて受付中、定員25名予約優先ということで、今の情報では、はい、あと残り5枚あるかどうかみたいな感じになってます ね。お早くお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでこのラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにぜひともご協力ください。
そしてメール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらも随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第131回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツーと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、
今日ライブですか。
あ、来週です。
来週もう一週ありますね。はい、はい、ということ。まあでもロロケもっと語りたかったね。
そうだな、
ちゃんと。
いやでも、もう一回読み返したらハマる
よ。そうですよね、今の感じだったらそうだろうな。
いろいろ。だな、だって斉藤はじめの話してないですね。いや結構重要なキャラの、
確かに ね
してないですよ。
結構いましたね。
まあ、だって巴の話なんかもっとしなきゃいけないと思うんだけど。
巴と縁西の話ね。
そう。
有働陣営の回でしたね。
熱く語ってしまった。